今日読んでいただいた箇所ですけれども聖書の中にも書いてありますように、22章の15節ですね。その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談をしたというふうに書いてあります。で、このですね、カイザル、税金をカイザルに納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか、というこの質問の意味なんですけれども税金をね、国に納めるべきでしょうか、どうでしょうか、っていうことですから、普通に考えれば日本の国家なんかですとね、そういうことを聞くこと自体がどういうことですかって、何のお話ですかっていうことになりますけれども、これはこの国の状況、その当時の、だいたい今から2000年ぐらい前、ローマ帝国の支配下にあったユダヤという国、しかも非常に強い宗教国家であるユダヤ教のね、宗教国家であるユダヤっていう国の状況を一つは背景として知っておかないと意味がわからないんですね。まあ、今のイスラエルのずっと先祖の国になるんですけど、中間がたくさんありますので、2000年近くブランクがありますので、今のユダヤ、イスラエルの元の国と、言っていいものかどうかっていうような意味もあるんですけれども、民族的に見て、また地理的に見て、あるいは信仰的に見て、今のイスラエルのずっと先祖の国になるわけです。で、そのユダヤは私たちが世界史で勉強しますローマ帝国という国の支配下に入っていました。ちょうどイエス様がお生まれになる5、60年くらい前に、65年前だったと思うんですけれども、100年ほど続いた独立を失いまして、独立国家であったんですけれども、ローマ帝国の支配下に入りました。で、そうなりますとね、属州っていうふうに言うんですけれども、半自立のような、感じなんです。それで一応ローマ帝国のいろんな支配に入らなきゃいけないんですけどね、ローマから見ましてユダヤっていうのはとっても治めにくい、支配しにくい国なんです。すぐ反乱が起きるんですね。それでいろいろ他の属州よりも随分甘くしてくれてたんですが、税は納めなきゃいけなかったんですね。2つぐらい、徴税とね、何だったかな、なんかね、2つぐらいで、あとはいいよっていうことになっていたんです。でもユダヤ人にしてみたらね、税を納めることも非常に抵抗のあることだったんです。それでなくても戦争に負けて支配国にね、税金を持っていかれるっていうのは普通に考えても面白いことではないわけなんですが、実はそれ以上にユダヤ人にとっては異邦人に税を納めなければならない。自分たちは神の選民であってね、本来その異邦人の支配下にあるということ自体があるはずのない、こういうことがあっていいわけはない、そういうことなわけでして、そしてまた徴税の方法もね、ローマ人って大変賢くて、大きい帝国を長く治めましたよね。彼らは大変政治的には優れていた民族だと思います。それで徴税もね、自分たちが直接納めない、徴収しないで、その支配した国の人を下級管理に召し抱えて、そして同族民からに 徴収させるようにしてたわけなんです。そうしますとね、ユダヤ人から見ると自分たちの同胞がローマの手先になって税を納めろって言って、まあ、ある意味威張ってるわけですよ。これ大変面白くないですよね。その上常に異邦人と接触をしている、家に入ってもいけない、食事も共にしてはいけないと言われていたような、その異邦人と常にこう連絡を取り合っているというわけで、常に主税人っていうのが出てきますよね。主税人っていうのは遊女と、遊女主税人っていうのはユダヤ人の罪人の二大横綱ですからね。そういうふうに見られていたんです。ですから今日私たちが日本国家に税金を納めるべきでしょうか、税理はというのは、そういう問題とは全然違うんですね。日本の国の税理っていうのはちゃんとした国家公務員でして、まあ、地方公務員もいるか知りませんけれども、この方たちはきちんとした立派な職務を果たしてくださってるわけなんですが、この当時のユダヤにおける主税人っていうのは、またね、おまけにちゃんとした給料をローマ帝国からもらってたわけではなくて、まあ100円ローマに納めなきゃなんないとしたら110円だったらいいんですけどね。でそこから自分の給料を取ってたんです。で、まあ、どれぐらい上乗せしてたかわからないんですけれども、とにかくローマには100円って言えば100円納めればいいだ、ローマはね決めたものを納めてくれればいいわけなんです。その国の人からいくら取ろうが、そんなことは我関せずというふうなことで、まあ、そういうこともよく知っていましたのでね、大変嫌われていました。そういう税制のもとでユダヤ人からするとですね、異邦人に税を納めるということが自分たちの立法にかなっているかどうかって、そもそもね宗教的に正しいことかどうかということがまず第一に問題になる、問題にすべきことであると考える人たちも結構たくさんいたんです。かてて加えて民族感情というものもありましてね、両方のそういうことがあったわけです。ですからここでイエスをどうやったら言葉の罠にかけることができるかどうかっていうのはね、巧妙な罠だったんです。イエスと言ってもノーと言っても訴える口実をもが掴むことができるんです。納めてはいけない、ユダヤ人としては納めるべきではないっていうとね、これはもうローマに反逆なんですね。ローマ法に抵触するんです。で、納めるべきですというとユダヤ立法に抵触するんです。あるいはユダヤ人の民族感情にのもう激励に触れるということになるんです。ですから絶対の窮地なんです。逃げ道がない。これはね、前に前ではなくてヨハネの福音書8章のね、寛因の女というのもこれも全く同じなんです。この女はどうしましょうかって、まあそれは今日は寛因の女では話でありませんので、イエスを訴える口実を作る、頭いいですよね。イエスと言ってもノーと言っても抜き差しならない、のっぴきならない窮地に陥るという、そういう質問をしました。でもイエス様はね、寛因の女の時もそうですけれども、本当に素晴らしい答えを出しています。ここでね、19節ですけれども、税に納めるそのお金をコインですけどね、コイン持ってきてくださいって、ここに誰の肖像が刻まれていますか。当然皇帝ですね、カイザル。そうするとね、カイザル、これはカイザルのものなんだからカイザルに返しなさい、そしてもう一つ、神のものは神に返しなさい。ユダヤ人としてユダヤ教徒として正しい行動を行いなさい。しかし 一般市民として果たすべき責任を果たしなさいって言ってるんです。本当にね、お見事という他はない、あの完全な答えでした。で、22節で彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。どうにもこうにもね、訴える手がかりも口実もない、なかったんです。どこにも持っていきようのない、完全な答えをなさいました。まあ、しかしね、これがじゃあ単にこの時パリサイ人の罠から逃れるためのその場を上手に切り抜けた答えだったかというと、私はそうではないと思います。この答えをもってね、イエス様は私たちに永久に永遠に私たちが守るべき普遍的な私たちの生き方を示してくださった。どういうふうに時代が変わっても国の体制や税制やその他のものが変わったとしても、私たちが耳を傾け聞き従い、目標とすべき深遠な答えを与えてくださったと思います。で、ここでね、まあエホバの証人のこう偏りをこの箇所からこう見ていきたいんです。一つは、まあ、エホバの証人はね、一見正しいかに見えるような主張をいろいろしてきます。例えば戦争反対、もちろん戦争していいわけはないんです。私も戦争反対です。しかしね、戦争しないということが単に反対をしていてできることかどうか、私は実はとても疑問に思っているんです。じゃああなたはどうって言われたら、ちょっと私もね、戦争に対して自分はどう考えていいかっていうのはね、本当のところ答えを持っていない。それが私の正直な答えです。ただね、言えることは、例えば平和な時にね、戦争反対って叫ぶぐらい優しいことはないんです。単に叫ぶだけ。私はね、そう思っています。正直に、戦争を回避するっていうのはね、私はそういうこととは違うんじゃないかっていうふうに思っていましてね、とても地道で自分自身も犠牲を払うという覚悟を持った困難な取り組みをしなければいけないんじゃないかというふうに思ってるんです。例えばね、本当に正確に知ってるわけではないんですけど、例えばスイスとかね、北欧なんかで永久中立を宣言してる国あるんですね。でもそういう国ってね、軍備をしてるんです。私の宣教師はね、スウェーデン人だったんですけれども、ここはね、国民海兵です。国民海兵、一定期間男子は、女子もかもしれませんけど、確か当時2年だったんですけど、全員兵役の義務があるんです。それからね、スイスはあの国は昔からね、傭兵の国ですよね。バチカンでもね、傭兵は大体スイス人ですしね、全く軍備を放棄しているわけではないですよね。で、私はね、軍備がどうこうという話をしようとしているわけではないんです。そうではなくて、本当に平和を願うなら罪の世の中にあって、私たちはね、ユートピアを頭の中で考える、ユートピアをね、作るっていうのはほとんど不可能ではないかなというふうに思っています。第二次世界大戦の時にドイツで ヒトラーに反対をしたあのキリスト者の団体というのがあったんです。本当に困難な戦いをしてきています。それから個人的にね、ネーデルランド、オランダ、オランダであのユダヤ人をかくまうという運動をした。オランダ中にネットワークを持ってあのユダヤ人を逃がしていった働きをした家族があるんですけどね、その家族の中の4人が獄死してるんです。あのヒトラーに捕まってね。私はね、自分が犠牲を払わないで単に戦争反対って言ってる人を本当にそれでできるのかなっていうふうに思っています。じゃああなたは何をしてるって言われますとね、申し訳ない、私は何もしていません、こういうことを言う資格があるとも思っていない。ただね、人のしてることに反対をするっていうだけでね、ことが成就するのかなっていうふうに思っています。とても難しい問題です。政治否定、これはもうとんでもないことでね、ヨハネ証人は政治、偽りの宗教団体、偽りの商業なんとか、偽りの政治団体っていうふうに言って政治を全面否定しますけど、人が3人以上集まればね、約束事が必要になってきますよね。で、やはりこれは政治だと思うんですよ。ルールを作って何かを行っていくっていうのが政治の始まりだと思うんですね。で、私はね、もちろん政治の中にはね、醜い部分がたくさんあると思います。まあ、誰がやってもね、うまくはいかないと思いますよ。でも、税を集めて配分し、だって私たちの生活ですからね、私たちがお金を出さなければ橋もかからないし、道路も作れないし、学校も作れないわけですよね。やってくれやってくれ、でも税を納めないっていうのはそれはおかしいって思うんですね。で、エホバの証人だってね、道路も使うし、橋も渡るし、学校へも行くわけですよね。で、それは今のシステムだと政治によらなければできないわけですよね。投票にも行かないし、政治も参加しないけれども、電車にも乗るし、橋も渡るっていうのは私虫が良すぎるんじゃないかと思うんですよね。で、まあ私もね、正直言わなければ、あなたはどうしてますって言われるとね、大変申し訳ないんですけど、私は良くも悪くも政治には大変弱い人間でして、ただそれはね、私はね、だからみんなが政治家にならなきゃいけないなどとは全く思っていないんです。芸術家もいれば政治家もいる、スポーツ選手もいれば教師もいる、やはり全ての人が同じことをしなければいけないということではない。ただ私は政治には弱いから、どうしてるかというと、あの手も手の働きにね、あなた方の国を治める人のために祈りなさいと書いてありますよね。私はね、いつも自分の国を治めてくださっている方のために祈っています。いつも祈っていますとね、ちょっと語弊がありましてね、いつもは祈っていませんごめんなさい。選挙があるとか、あるいは国が大きい危機に直面したとか、そういう時私はね、現在国を治めてくださっている方々のために、与党として政治を担当してくださっている方のために、いい政治を行うことができるように、どうぞ知恵を貸してくださいというふうに私はお祈りをしています。それが私にできる精一杯のことなんです。で、選挙もね、まあない頭で一生懸命考えて、その時 政治を委ねることのできるのはどの政党がいいだろうかと考えて、まあ小さな一票を投じるという、せいぜい私にできることはそういうことです。で、政治に弱いということとね、政治を否定するっていうこととは全く別の問題だと思うんですね。私は自分は政治には弱いから、だからこの方たちのために祈る、そして自分が果たすべき責任、つまり税を納めるとかですね、まあなんだかよく分かりませんけれどもあんまりしてないんですけれどもね、そういうことはしてできる協力はしようというふうにしています。で、私たちはね、罪人ですから、すべての人が罪に染まっていますので、完全な政治はできないと思います。それでだからどうでもいいっていうんではなくって、どうしても不完全性が残ってしまう、そういう中でどこかで納得をしながらね、折り合いをつけていく、それはね、政治に限らず私たちが生きていくということはそういう意味だと思うんです。誰もね、自分の人生は 100% これでいいと思える人生を生涯過ごせる人はいないんじゃないでしょうかね。比較的まあ恵まれている人の生活でもね、その生涯を見ればね、例えば子供が思春期に反抗したとかですね、あるいは夫が病気になったとかですね、思う大学に入れなかったとかですね、いろんなことがあると思うんですよ。親戚の誰かが何かがあるとかね、で、そういうものを 不完全さを受け入れながら、まあどうにかこうにか納得をしながら、やりくりをしながら、ちょっとでも、まあ、よりよく生きていくっていうものじゃないでしょうかね。多分それが私たちにできる最善じゃないでしょうかね。単純な否定っていうのは一番、ある意味一番優しいんですよね。人を攻撃するのはもっと優しいです。もう上に立ってる人を攻撃するぐらいね、優しいことはないんです。でもそれは幼稚な思想ではないかと思いますし、結果的に無責任な行為になるのではないでしょうか。で、私たちが目指すところっていうのは、人類が全体として陥っている罪のために、全ての行為に罪の性質が入り込んでしまっているということをまず認める。それは他人もそうですけれど自分もそうなんです。だいたいね、全否定してる人とかね、攻撃してる人っていうのはね、多分自分のことが見えていない、おそらく見えていない。まず自分も不完全であることを認め、そしてそれを受け入れ、そして他の人の痛みも分かって、まあ折り合いをつけていく。私たちのね、信仰生活で結構ね、こう偏境になりがちなんですよね。こう純粋を目指すあまり、人を否定したりね、あるいは絶対ということに立ったり保守的になったり、する傾向っていうのは、ね、まあ、どうしても信仰者には多かれ少なかれ、まあ、つきまといがちなんですね。で結構そういうのが信仰的に見えちゃうんですね。純粋に見えちゃうんです。で、私はね、それが全部いけないとは言いません。私も結構保守的な人間ですので、改革とかね、変化とかっていうのはどうも私は あんまり得手ではないんですね、うん、でそれも性質ですからね、そういうことも受け入れて自分がそういうものを持ってるということを知っておけばいいんです。それでね、あのその狭い純粋性っていうのではなくって、あの家庭生活とかね、友人関係、あるいは地域社会、あるいは社会的な責任、そういうものと融和をしていきながら、こう円満な全人格的な成長をね目指していくといいのではないかっていうふうに思います。イエス様がね、イミジクもカイザルのものはカイザルに返しなさい、これ社会的責任ですよね。そして神のものは神に返しなさい、これは信仰的な姿勢ですよね。私たちはともするとどっちかにこう偏りがちになるんですよね。社会的な責任が必要だっていう方はね、もう聖書ってちょっと古臭いんじゃないかとかね、そうなる傾向なきにしもあらず、信仰っていうとちょっと社会的なセンスが弱くなる傾向なきにしもあらずで、人としてどちらかに傾きやすい、これは仕方がないことです。でも目指すところはイエス様が、カイザルものはカイザルに返しなさい、神のものは神に返しなさいと言われたっていうことを、あのよく承知しておくとよろしいんじゃないでしょうか。私はね、あの、まあ、これはマタイの福音書ですけれども、ヨハネの福音書はね、こうとても具体的なことから非常に深い真理をついてくるっていうのが、まあ、ヨハネ福音書の特徴なんですね。で、このマタイ福音書のこの変えざるものは変えざるにっていうところもね、実際に現実にユダヤ人困っている、自分はユダヤ教徒として、あのここは罠ですけれども、本当にこう純粋にユダヤ教徒として生きていこうとする上でね、どうしたらいいんだろうかって実際に困っていた人は私はいると思います。そういう方たちにね、やっぱりこの現実の生活の中でユダヤ教徒として、今日で言えば私たちがキリスト者として生きていける道をね、きちんと提示してくださったんだっていうふうに思います。私たちも、あの自分の生活の中で賢くかつ経験に生きていくことができたらよろしいのではないかというふうに思います。